今日はですね、ちょっと放送の方が遅れてしまいましてね、まあ、最近残業が多くてさ、本当に、まあ、なんで多いかっていうと、俺が無能だからね、しょうがないんだけど、みんなは帰ってる。大概、8割9割の人は、まあ帰ってるんだよ、ちゃんと定時で。ただね、俺みたいなクズになってくると、やっぱりね、残業せざるを得ないっていうね。まあ、早くね、まあ会社に行ってればいいのよ。早出してさ。それで、まあちょっとね、ゆとりを持って仕事をすればいいんだけどさ、起きれないよ、やっぱり。だってこの間も、ちょっとね、早く行かなくちゃなっていう日があって。で、だいたいいつも寝る時間はさ、だいたい、まあ、朝5時、6時に寝て、で、11時ぐらいに起きてっていうのが多いんだけど、で、もうちょっと早く起きないといけないかなっていうことでさ、3時ぐらい寝たのよ。もう、ほんと、ここ、ね、最近で3時なんて、そんな早く寝たことないからさ、で、3時ぐらい寝てさ、こりゃ明日起きれるなと思って。で、仕事自体は1時ぐらいからだから、だからまあ2時間ぐらい前に行ければいいかなと思って。だから11時ぐらいに行ければいいから、うち1時間前に出ればいいからさ、10時ぐらいに出ればいいんであればね、3時寝て9時ぐらいに起きてさ、用意して、でゆっくり用意したってそれで、ね、出ればさ、10時に出れば11時に着くからさ、したら完璧だなと思って。ダメだよね。起きたら11時半だよね。何時間寝てんのと思って。まあね、休日だったらそんだけ寝ちゃうからさ、そういう仕事の日でもね、まあ体が疲れていたんでしょう。まあ寝ちゃうよねっていうことでさ。まあそんなんでね、ちょっと毎週のようにね、ちょっと放送時間がね、遅れてしまってあれなんですけども。まあかといってもね、多分4月5月でね、この忙しいのは、まあ終了すると思うからね。だからわざわざこの放送時間をずらしたりとかっていうのもね、まあ必要はないかなと思うんでね。まあ来週あたりからは、時間遅れないようにね、やっていきたいと思いますのでね、よろしくお願いしたいと思います。じゃあそんな感じでね、今日もやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、ドーテネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんなこんなでね、今日はどんな話をしようかなとかね、そういうのもね、全然まとまってない。ぐちゃぐちゃになってるから、まあちょっとお便りとかもね、いっぱい溜まっているの。読めてないのが。なので、まあ話したいことをちょろっと話したらお便り読んで、で、話したいことちょっと話して、お便り読んでっていうね。そんな感じのね、今日は1時間にしていこうかなと。やっぱね、お便りいっぱいいただいていて、で、その中からね、厳選して、ちょっとまあ読みますよみたいな話になってたけど、でもさ、まあ、いただいているからね、ちょっと読めるものは読んでいきたいなと思うのでね、全部、やっぱり、このラジオがね、面白くなるようなさ、お便りいただいてるから、そういうものに関してはね、まあ、削りようがないからね、どこかで全部ね、ちょっと読んでいきたいなということがありまして、で、ちょっとね、お便りの方もね、読んでいきたいと思いますからね、まあ、そんな感じの今日1時間やっていこうと思います。で、こちらの方、何かね、またお便りいっぱいあるから読み切れるかどうかわかりませんけども、またこのお話の中でね、何かいただけるようであればね、お便りもお待ちしております。お便りの方、メールか掲示板でお待ちしております。掲示板の場合が、童貞ネットとググっていただいて、で、ホームページありますので、その、ホームページの方から掲示板に飛べまして、掲示板の方、ラジオ用スレその3というね、ところがありますので、そちらの方にお便りいただけますか、もしくはメールでお待ちしております。メールの方は、アドレスの方が、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお便りいただけたらと思います。まあ、基本的にリアルタイムは掲示板で、で、事前のお便りとかね、いただけるんであればメールの方がね、まあいいのかななんて思っていたりはしますのでね、そちらの方で、いただけたらと思いますのでね、どうぞ、よろしくお願いいたします。 @ネットラジ。じゃあそんなんでちょっと話していきますけど、まあまとまってませんから、俺が箇条書きにした話をねちょっとしていくっていうところなんだけどさ、まあそういうちょっと最近さ、その残業が多かったりとか早出したりとかね、そういうのもあってもうほんと疲れてて、そんなんでちょっともう限界だなーと思ってさ、でまあちょっとまぶたのね痙攣とかも、もうなんだろう、ストレスなのかな、わかんないけど、もう2ヶ月ぐらい続いてんの、これまぶたの痙攣も止まんねーし、もう体もなんかもう痛いしと思ってさ、どうしようと思って、でまあ、月1ぐらいで行っているね、皮膚科があるんですけど、まあ、病院ね通ってますから、僕もいろいろとジンマシン出たりとかね、いろいろ大変な体してますから、で毎月行ってるようなそのまあ病院があるんですけども、そこね行って、でまあまぶたの痙攣のね薬なんかをもらってね、顔面神経麻痺ですねっていうね話なんだけど、前にもねその薬もらって飲んでたんだけどね、あんま良くなんないんだよね。だからもしかしてね、このあと1ヶ月後ぐらいでね治ってなかったら、ちょっと他の脳外科とかあと耳鼻科とかね行くような形になっちゃうかもしんないんだけどさ、まあそんなこともないと思うんだよね。これ毎年のようにねまぶたの痙攣するんだよね。やっぱこの春先っていうのはね、なんか体調崩したりとか、あとはやっぱりストレスとかね多いのかなと思って、でまあそんなんでさ、まあまぶたの痙攣の薬もらって、でこれで少しね毎日のねストレスが少しなくなるかなと思って、で帰りにさ、でも体がね、そのまぶたはいいよ、これで解決したとしようと、ただ体の調子は悪いから、そろそろなんとかしないといけないなと思って、で前々からさちょっと行ってみたいなと思ってた整体があるんだよね。やっぱりさ日々体辛くなったらね、体をほぐしてあげないといけませんから、ちょっと整体に行きたいと思ってたんだけど、でどういう整体がいいかなってのはあったんだけどさ、俺も過去にねそのバリバリ働いてた頃はさ、やっぱり辛くてさ体が、だから休みの日はねいつも整体とかね、まあなんだろう、そういうカイロプラクティックみたいなところとかね毎週通ったりとかもしてたしね、そんなんでちょっと久しぶりにちょっともう体辛いから整体行こうということでね、ちょっと行ってきたんです。で大体整体ってさ価格帯がまあ、10分1000円ぐらいがまあ相場じゃないかな、まあ高くもなく安くもなくって感じだけど、30分3000円ぐらいがまあ相場で、メイドがついてくるそういう整体になるとまあプラス1000円ぐらい、1000円2000円ぐらいの、まあ何割増しかねわかんないけど、そのぐらいが相場かななんて思うんですけど、そんなんでさ、で俺が今回行ったところはねすごい格安で、な結構そのあるじゃん、クーポンとか使うとさ、クーポンちょっとなまったけど、クーポンとか使うとさちょっと半額になりますよとかさ、そういうのあったりするけど、それってねちょっとわかんないしさ、なんかどのタイミングでねそのクーポン使っていいかもわかんないから、まあ、常に安いところがいいなっていうところで、ね60分2980円っていうね、その業界最安っていう感じのね、ちょっとそういう整体があってさ、でまあ、この医療機関ってわけじゃないからね、なんだろうな、整体ってそのマッサージ屋さんだから保険とか効かないね、そういうタイプのマッサージだよ、性感じゃない方だけどね、性感でもないし、そう医療的なものでもなくてね、普通のマッサージっていう感じなんだけど、で行ってきてさ2980円で60分ね、もうしっかり揉んでくれると、体全身やってくれるっていうことでさ行ってさ、でやっぱりねその安いっていうまあことはね、どういうことなのかって話もあるんだけどさ、やっぱりそういうなんかいろいろとね、そういうサービス的なものは簡略化されていてさ、もう吉野家的なもの、安い早いうまいみたいなね、まあ吉野家が現在そういう地位にいるかどうかまた別なんですけど、まあ松屋的なねところで、安い早いうまいっていうことでさ、だからもう入ってですぐに何分コースにしますかって言われて、 で、じゃあ60分コースで、つってね。60分コース、じゃあ、料金2980円になります、つってね。あれ、整体って先にお金払うもんだっけと思って、なんか、もうちょっとさ、なんだろうな、ちょっと落ち着く？そういう癒し空間みたいなので、アロマの香りなんかをね、ちょっと感じながら、ね、ちょっと談笑しつつ、揉んでもらうみたいなさ、そういうんじゃないんだね、と思って。もう、ね、すぐにまず、先払い、ね、お金を払って、で、お金払ったらもうすぐに、じゃあこちらになります、つってね、すぐに通されて、で、まあ、ちょっと荷物をね、持ってたから、荷物こちらに入れてくださいね、つってね、荷物と上着を入れて、で、そうしたら、もうここ、寝そべってくださいね、つってね、うつ伏せになってくださいね、つって、で、うつ伏せになったらもうすぐに揉み始めるっていうね。まあ、すぐに俺も体をね、良くしたいなと思ってたから、そういう、ね、すぐにやってくれるってありがたいしね。で、あと、特に会話もなくね、会話ない方がまあ、いいんだよ。あったらあったで、なんか、もう、喋りたくないと。だから、もう、喋ってるような時間とか、ね、力があるんであれば、その時間と力は、その、俺を、体をね、ほぐす方に力を注いでくれとね、そういう風に思ってしまうのでね。なんで、まあ、その人は、もう特に喋らずね、黙々とやってくれたんだけどさ。いや、体が悪いのかな？痛いよね。すごい痛い。なんか女性の方がね、揉んでくれたんだけど、女性っていうレベルの力じゃなかったよね。相当ね、揉み込んでる人のね、そういう圧力がありましたけど。で、普通のところは痛くないのよ。背中とか肩とかさ、特に平気なんだけど、ね、なんだろうな、この腰周りの横側、腰っていうかその、くびれっていうのかな、そのへその横ぐらいのサイドの辺のところを押されると、激痛なんだよね。背中なんだけどさ。なんだろうなとか、これ、ね、何が悪いのかして、よくわかんないんだけど、まあでもね、思い当たる節は肝臓が僕、悪いですから、この辺肝臓とかが悪いと痛いのかなとか思ってさ。で、そんなんでさ、でも、痛かったら言ってくださいね、とか言うわけ。まあ、それがね、唯一1時間の中で話した会話なんですけど、で、ああ、大丈夫です、みたいに言ってさ、でも、もうそこで大丈夫ですって言っちゃったから、あと我慢するしかないと思って、そのあたりを、なんだかんだで、その全体を揉んでくれるから、何度か来るんだよね。何度かそうやって来たら、もうその時だけもうずっと我慢してさ、もうブルブルブルブルしながらね。で、我慢したりしてさ、そんで1時間、まあ、あっという間だよね。で、やってもらって、なんかね、俺思ったのはね、一ヶ月に一回とは言わないけど、ワンシーズンに一回ぐらいは、整体とか行った方がいいんじゃないかなと思って。これは、俺だけじゃなくてね、皆さんっていう形なんだけどさ、結局、ま、運動してる人は、ま、体を動かしてるからいいけど、でも、ただそれでも、自分では、ほぐせないところってやっぱあるじゃない？毎日ストレッチとかしててもさ。だから、で、そういう運動とかストレッチもしてない人は、なおさらじゃない？もう自分でね、体動かすところなんていつも一緒だし、で、ね、背中とかなんて全然自分じゃほぐせないわけだから、こういうね、なんだろう、人間、どんどんなんか動かさないと錆びてっちゃうわけだよ、体がね。だから、ちょっと定期的に動かしてあげるっていうかね、そういうのしてあげた方が、体は健康なんじゃないかなと思って。なんで、まあ、もしよかったらね、そういう、まあ、お安いね、整体もありますから、どうやって検索したらわかるのかな ?60 分2980円整体とかで、まあ、出てくるような気はしますけど、そこね、行くとその金額でやれるし、まあ、あとはそういうクーポンとかね、使える、そういう駆使してね、やっていけるよって人いたら、そういうの使ってね、本当にたまにはね、そういうので、ちょっと、使ってない部分をね、動かしてあげる、ほぐしてあげるっていうのが、なんか体にいいんじゃないかななんてね、思ったりしたんだよねっていう。まあ、かといってね、それやったからって、なんかすごい、体が軽くなったとかね、健康になったっていうわけでもないんだけどね。まあ、相変わらず、ね、体は重たいんですけど、だけどね、ちょっとそんなんで、まあ、整体行ってみましたっていうね、話なんでね、まあ、最近疲れちゃってるなとかね、いう人いたらね、まあ、メイドが絡んでてもいいですし、 ね、コスプレとか絡んでても、そっちの方が癒されるって人もいるけど、もっとがっつりやってもらいたいっていう人いたらね、やっぱちゃんとした整体行った方が、もしかしたらいいのかもね、なんてね、思ったりしましたというね。そんなお話なんだけど、意外と話すことね、ありましたね。うん。結構長く話しちゃったけど。で、そんな感じの。あとは、じゃあちょっとね、ちょっとお便りもね、挟みつつね、やっていきたいと思いますから、ちょっとお便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、レモンサワーさん。パルさん、こんばんは。残業お疲れ様です。生で聞いてます。自分は IT 関係の仕事で残業ばっかです。しかもサービス残業。最近転職を考え中です。パルさん、体壊さないでくださいね。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだよね。IT 系はね。まあ、一概に IT 系と言ってしまったらちょっとあれですけども。でも、大体 IT 系はね、残業が多いっていうか、その、リアルなね、店舗だったら、閉店時間があるからね。そこで区切りがつくんだけど、IT ってさ、別に閉店時間ないんだよね。例えばさ、わかんないよ。まあ、そういう開発とかだったらまたあれだけど、例えばわかりやすく言うと、なんだろう、そのネット通販とかだったらさ、普通のお店だったら、例えば朝ね、10時から夜10時までですと。そしたらさ、店閉めなくちゃいけないわけだけど、ネット通販って24時間やってるからさ、関係ないんだよね。いくら残業したって関係ないし、いくら早く来たって関係ないから、そうするとね、もう、帰れないよね。で、そんな感じになってくと、一人がね、残業し始め、二人が残業し始めね。そうするとみんな残業し始め、定時って何だったっけっていうね。定時で帰ったこともここ一年ないんだけど、みたいなね。感じになっちゃうからね。もうそれ良くないよっていう。悪循環だよっていうね。ことで、でも、誰もね、それ正しい道には持っていけないっていう。そういう悲しいね、IT 関係のお仕事。まあいっぱいあると思うからね。まあ俺はこうやってね、整体とか行ったりね、ちょっとして、体をケアしてますからね。ぜひね、このお便りいただきます。レモンサワーさんもね、ちょっと体ケアしてあげて、休みの日はね、そういう、ちょっと、リラックスできるようなね、ところ。ストレス発散っていうのも必要だし、ただなんかストレスの発散の仕方ってよくわかんないじゃん。溜め込んじゃったりする人が多いしさ、俺もそうだけど。だから、ストレス発散じゃなくて、ストレス緩和っていうの。ちょっとそういうので、なんか、癒されることでさ、ストレス少しでも軽減できればね、いいんじゃないかななんて思うから、ちょっとお互いね、体壊さないようにね。まあ今、もしかしたらね、ちょっと忙しい時期かもしれないから、皆さんね。なので、そんなね、ちょっと気をつけて生きていきたいですねっていう話ですな。あとはね、お便り、ラジオネーム866番さん。マジレスすると、毎日のストレッチでも十分効果があるんだよ。関節を柔らかくすると怪我しないし、代謝も良くなるらしいよ。30代は激しい運動よりじっくり1時間半のストレッチだよ。テレビ見ながらでもいいし、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。なるほどね。まあ、ストレッチはやっぱ必要だよね。って思う。やっぱ体ね、硬いんだよ。俺も。猫背で体硬いから、もう、最悪なんだけど、これね、本当に、体柔らかかったりね、したら、あと猫背じゃなかったりしたらね、その肩こりとかもないだろうしね、って思うけどさ、なかなかね、続かないよ。1時間半もストレッチとかできないよね、なかなかね。そこが、難しいところかなと思うけど、まあ、最近はね、まあ、ストレッチではないけど、筋トレをね、ちょっと再開しまして、まあ、筋トレしちゃうと逆にね、なんかストレッチとは逆な感じもしますけど、まあ、腕立て腹筋とかをねちょっとしたりとか、あと、まあ、マラソンをね最近ねまた始めましてね。でマラソンはいいよねと思って、まあ、基本的に夜走るんだよね、まあ、仕事から帰ってきてからとか、あと休みの日でも昼間はさ、いろいろと行動せざるを得ないじゃない、買い出し行ったりとかねするから。だから、まあ、夜ね、ご飯とか食べ終わってゆっくりして、じゃあ走ろうかなって思って、まあ、深夜の2時とかね、2時とか3時とかに走り始めるんだけど、何考えてんだって話なんだけどさ。いや、でもね、その、田舎の方、例えばま、前住んでたところ、まあ、大宮、埼玉のね、大宮とかちょっと奥ぐらいに入るところなんだけど、そのぐらいでもさ、やっぱ夜は少し暗いんだよね。街灯とか、まあ、あるけど、多少大きな道出ないとちょっと暗かったりするから、ちょっとなーとか思ってて。 でも東京はそういうところいいよね。どんな道でも明るい。正直もうどこ歩いても明るい。むしろもう昼間なんじゃないかってぐらい明るい。だからまあ楽しいんだよね。でこの辺も俺まあ池袋は詳しくはないけど、まあそんなにねわからないわけではないから、ただ他のねまあ23区いっぱいありますから、東京もね。だからいろんなところをね行って、そのこの辺の地域をね探索するのも楽しいかなっていうことでね、マラソン結構飽きないかなと思って、でこの間夜中にね走ったんだけどさ、最初まあここね豊島区なんですけど、豊島区から走ってって、で文京区に入って、でそのまままた家にね戻っていこうと思って、また豊島区に戻ろうと思ったんだけど、なぜかね豊島区から文京区行って、そのまま北区に行っちゃって、でそろそろ板橋みたいな感じでぐるぐる回っちゃってさ、全然わかんないと思って、方向感覚わかんないと思って、で深夜3時とかにさ徘徊しちゃってさ、やばいねと思って。でもその時にねちょうど iPhone 持ってたから、そのなんか地図アプリみたいなんでね方向を見てさ、あこっちだこっちだっつってね走って、もうほんと30分ちょっとぐらいしか走るつもりなかったんだけど、結局1時間半以上走ってたっていうねところで、まあまあ逆にねいっぱい走れてよかったんだけど、まあこの辺ねちょっと自転車とかでね走ったりとかして土地感覚をね掴んでからマラソンした方がいいのかななんてねちょっと思ったりして、結構だってもうあの時 iPhone なかったら終わってるからね、もう朝までたどり着けないからね、で駅まで着いて電車で帰るみたいなさ、そういう方法しか多分ないからさ、だからまあね iPhone とかねほんとあってよかったなぁと思うんだけどね。まあそんなんでねマラソン、まあ、したりとかね、まあマラソンもねどうでもいい話だけど、マラソンするとさ乳首痛くなるじゃん、痛くなるじゃんっていうかなることを確定してるみたいな話なんだけど、やっぱね服とね乳首が擦れるんだよね。だから乳首痛いから絆創膏をね乳首に貼ってそれで走るんですけど、じゃないとね乳首取れちゃうと思って、まあ、服脱ぐとまあ、乳首がね赤くなっちゃったりするんだけどさ、まあ、そんなねで絆創膏をちょっとさ箱で買ったりとかしてさ、これでね何回もマラソンできるぞみたいなところでちょっと絆創膏買って貼ってみたりとかしてね、でマラソンねその体だけじゃなくてね、まあ、なんか脳にもねいいみたいでさ、なんか走ってるとね今度こういうことラジオで話したいなとか、ね、そういうのはねもうバンバン浮かんでくるわけ。まあ、ただまとまって出てくるわけじゃないから、もういろんなのがバラバラバラバラ出てくるから、その都度ねiPhone 出してさ、でメモ帳にねラジオで話すことみたいなところでねメモしたりするんだけどさ、まあ別にねでもただ取り留めもない内容ばっかりだから、まあ何なのって話なんだけどさ、でちょっとねその時ねいろいろ思ったんだけど、まあせっかくねマラソンとかもするからちょっと目標決めようと思って、そろそろもう暖かくなってきたから、まあ徐々にね運動もできるかなということで、ちょっとまたねダイエットちゃんとしようかなと思って、で目標まず決めようと、でまあ理想としてはだよ、だいたいその身長マイナス110っていうのがまあ理想体重というか、その美容体重というかね、いいぐらいのね数値って話だから、だから俺身長 163.7 ぐらいかな、わかんないけどそんぐらい身長あるんですね、ちっちゃいですね。なのでそこからマイナス110引くとまあ 53.7 ということで、まあ体重53まで落とそうかなとちょっと思ってんだよね。今60キロ、だから7キロ落として、でそこまで落とすと体脂肪もまあ、自動的に落ちてくるんだけど、一応気持ちは体脂肪率一桁ね 10% 切るのをまあ、目指して今年ちょっと頑張ろうかなと思ってね、思ってさ、で昨日ラーメン屋行ってね買い玉2杯しちゃうっていうね、まあ、そういうね暴挙に、まあ、出ている形なんですけど、しょうがないよ、うまいんだもんラーメンは、食いたくなっちゃうんでね。そうだ、そう考えたらさ、俺昨日その替え玉2杯食べてさ、そ その前の日もさ、他のラーメン屋で大のラーメンをね、うん、食ってるんだよね。全部夜、23時過ぎ。ひどいね。それでダイエットするっつってるけどさ。ま、マラソンしちゃえばこっちのもんだからね。まあ、いけるんじゃないかなと思うんだけど。で、これをいつまでにするかって話なんだけど、10月までにね、ちょっとしようかなと思ってて。で、なんつーの。まあ、こないだちょっと仕事の話をちょっとしたんだけどさ、今度ね、そういう、まあ、どういう仕事に就きたいとかさ、いう話で。で、結婚相談所に、ね、ちょっと、まあ、結婚相談所で働いてみたいっていうのがちょっとこの間あってさ、そんな話したんだけど。ただ、俺、彼女いない、じゃない？で、彼女いない奴が結婚相談所で働くって、もう説得力ないじゃない？お客さんが来ても、で、お前も彼女いないんだろうみたいな、いう話になっちゃうから、結婚相談所に、勤めるっていうことをするには、やっぱし彼女を作らないといけないと、いうふうに思って。なんで、10月までに体重を53キロで体脂肪率を一桁にしたら、ね、それで彼女を作ると。ね、別に体を鍛えたからって彼女ができるわけじゃないけど、まずはね、その第一ステップですよ。見た目。ね、ちゃんと、やっぱりブヨブヨのね、だらしない体じゃ、やっぱし自分も自信が持てないし、女性にアプローチもできないから。だから、53キロで体脂肪率一桁にして、で、彼女を作ると。10月までに。で、10月までに彼女ができていれば、結婚相談所に、ね、面接に行こうかと。ちょっと思ってんでね。で、10月までに彼女できなかったら、まあ、しょうがないね。他の仕事探してって。まあ、ただメガネ屋さんで働きたいってのあるからね。メガネ屋さんに行こうかなと。いう風なことを考えているんだけどさ。で、まあ、10月のね、10月って理由は、今、宅建の勉強してるから、宅建の試験が10月なんでね。それまでは、ちょっとね、そういう潜伏期間じゃないけどもね、力を貯めて、で、10月にね、爆発させると。で、試験終わったらすぐに転職活動するっていう感じで考えているんだけど、ただね、10月まで彼女ができた場合、もう、試験とかもう、そっちのけだよね。そっちのけでセックスだよね、と思って。そう思うとね、彼女できた方がいいのか、できない方がいいのかっていうね、そういうちょっとね、不安もあったりはするよねっていうところですかね。まあ、そんな感じのね、マラソンは、なんかこういう風に夢が広がりんぐっていうね、話だぜっていうところです。じゃあ、後にちょっとお便りいただいてるからね、お便り読んでいきたいと思いますよ。ラジオネーム、858番さん。今週のパルの逆襲、今週はパルの逆襲スペシャルか。イケコンで出会ったオタ女を巧みなタクティクスで口説き落とした模様を語る。女なんてぶち込んだもん勝ちですよと静かに語るパルにオタ女の落とし方を学ぶスペシャルだ。やりてえ童貞どもは永遠のセカンド童貞パルの言葉に震えろっていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。そうね。まあ、女なんてね、ぶち込んだもん勝ちですよってね。ことが言ったらね、とても素敵なんですけど、まあね、逆襲できないよね、なんてちょっと思ってて、で、この系のね、ちょっとお便りいくつかいただいてるからね、ちょっと読んでいきたいと思うんだけども、ラジオネーム849番さん。イケコンのオタ女とはどうなったんだ、飲みの約束とかしてないの、まさか全然メールしてないんじゃあるまいか、ダメ、絶対にメールしまくるべき、うざいと思われるくらいのハイペースでメール攻撃して、しばらくしたら、頻度を抑える。そうすると向こうはメールが来るとちょっと嬉しくなる。はい、これもう 25% 落としたよ。どうせうざがられてもいいじゃん。試しにやってみってね、お便りいただきました。ありがとうございます。以前ね、まあ、イケコンっていう、池袋のね、全体だった、マチコンっていうのがあってね、250人対250人のね、大規模なね、そんな合コンがあったんですけどね、そこで知り合った。まあ、俺的にはオタクに見えないね。まあ、今時っぽい女の子なんだけど、実は中身はね、 とてつもないオタクっていうね、そんな女性と知り合ってメールアドレスまで交換したっていう話があってね、それが3月の頭の話。まあそこでね、一緒にカバンとかもね、なくしてね、会社の社員証とかもなくしてね、大惨事になってましたけど、そんなんでさ、そのイケコンの女性とどうなったんだみたいな話なんだけど、どうにもならないね。お便りいただいた通り、まさか全然メールしてないんじゃあるまいかってね、そんな一文ありましたけど、あるまいね、本当に。メールしてないね。その3月の頭ぐらい、その知り合って1週間ぐらいかな、まあ、メールしてたの。俺がカバンなくしちゃったとかね、話だったりとかしてさ、そんな話とか、あと、イケコンのね、動画、ね、公式の動画に、俺たち映ってるけど、みたいなね。そんな話をね、メールでして。で、それ以来、1ヶ月、ちょっとね、1ヶ月半ぐらいですか。メールはしてないですね。いや、しようとは思うんだよ。ね、今日はしようかななんて思ったりするんだけど、しないっていうね、そんな日々を送ってて。まあ、アニメのね、話が通じるから。だから、まあ、この春のね、アニメがいっぱい始まったからさ、まあ、前期のね、その、冬のアニメ、どれが面白かったとかって話と、あとは、ね、最近、新しいアニメね、いっぱい始まって、まあ、いろいろ見たけど、ね、これが面白かったよとかね、いう話でさ、何か面白いのなんか他にあったとかね、そういうメールをね、しようと、ずっと思ってるんだけど、なんだかなと思ってね、なんか、忙しいよね。仕事が忙しいからっていう言い訳でさ、ちょっとね、メールできないんだよね。だからメールする？今週、明日にでも、してみよっか。ちょっとね、どのアニメが面白かったって、言おうかな、みたいなね。謎の彼女 X が今期一番面白いよね、みたいなね。メールをするかね、ちょっと迷うところだけど。今期ね、そんなにね、これがいいなってないからさ、謎の彼女 X か。ね、その辺が面白いよねって言うしかないかなと思って。でもそれでね、食いついてきたらね、よだれアニメ最高だよねって言ってきたらね、これはもう、ね、次会ったらね、よだれ舐めさせてくれるっていうフラグでしょ？まあそういう意味でもね、フラグ立てるためにもね、ちょっと謎の彼女 X を押していかないとね、いけないかななんて思ってるから。まあちょっとね、メールしてみようかななんてね、思ったりしましたね。じゃあ、あとね、今日話したいことはね、あ、じゃあちょっと、まあ間で、ね、挟んでいきますけど、今週もスロットは行きましたよ。ね、毎週スロット行ってるみたいな。ね、クソですね。で、今週ね、まず、まあ、行ったのは一回だけなんだけど、まずね、行ったら、マクロスフロンティアの新しいね、台が、まあ、導入初日でさ、打ちたいなと思って。でもやっぱし、導入初日ってさ、やっぱし、新台は人気あるんだよ。行ったことない人はね、あんまりスロットとかわかんないと思うけど、まあ、何月何日に新台導入しますみたいな、何台みたいなね、で、入ってると、やっぱりもう朝から並んで、みんな、新しい台に座るんだよね。それで、もう、人気があると、もう、朝から晩までね、その人打ってたりとかするし、席どいてもね、他の人がすぐ座っちゃったりとかして、もう空き台はないわけ。で、まあ、マクロスもしかりでさ、それで入ってみたらさ、もう、埋まってるわけよ。だから、もうこれじゃ打てないなと思って。で、ちょっとね、店内ブラブラして、それで、ちょっとね、時間潰してまたね、見ようかなと思って、空いてないかなと思って見るんだけど。で、そしたら、ミリオンゴッドっていうね、台があってさ。で、ちょっとね、良さそうな台だったわけ。まあ、回転数とかね、ボーナスの回数とかも良かったから、ちょっとミリオンゴッドを少し打って、それで、ね、終わったら、またね、マクロスの方行って、空いてたら座りたいなと思って。そしたらさ、ミリオンゴッドさ、ちょっと打つだけと思ったんだけど、気づいたら1万1000円なくなってるってね。で、ボーナス引けずっていうね。これダメだと思ってさ。で、席立って。で、マクロスの方行ったら、ちょうどマクロス席空いてさ、で、ささっと入ってさ、ラッキーしてるわーと思って。まあ、この時点で1万1000円なくなってるからもうラッキーしてないんだけど、さらに投資しようとしてるからね。それで、 でまあいいかなと思ってさ、でやってさ、でマクロスもボーナス1回ね、ビッグ1回とレギュラー1回引いての、あと何にもなしで、気づけばね、さらに1万4000円なくなってるっていうね。で1万3000円か。なのでね、合計で1日で2万4000円マイナスっていうね。そんなのがパチスロですよ。だからまだね、あの若い方、パチスロしたことない方たちはね、まあしなくてもいいんじゃないかなと思うけど、まあね、これもなんつうの難しいところだなと思うんだけどさ、ちょっと最近思うのはさ、その最近ゲームをあんまりしないのね。でゲームしないけど、ゲームってだいたいまあ5、6000円で買えるじゃない、新品ね。っていうことはさ、まあ、ゲームの代わり、まあスロットになったって部分もあるから、で月にね、じゃあ何本、まあこのゲームのねカセット出るのさ、まあじゃあ4本ぐらい出たとして、で全部買ってるとするんじゃない、欲しいなと思ったら買ってると。で、それがスロットになったと考えればいいんじゃないかなと思って。で、スロットの新台っていうのがその新作のカセットってことだよね。で、まあ、5、6000円入れて、出ればいいし、出なかったらもう5、6000円でやめればさ、そういう感じでやれば、まあまあいいんじゃないのって思って。で、出ればさ、いいし、出なかったらやめればいいからさ、そうすればいいかなと思って。まあ、ゲームのカセットだってさ、クリアしたら売っちゃったりするわけだからさ、そういう分でまあ戻ってくる部分あるけど、だからまあそう考えるとまあトントンお互いにね、まあ大、そのスロットでね、5、6000円で収まればって話だけどね、まあ大体1万円は使っちゃうかなと思うんだけどさ、まあでもそんなんでね、ちょっともうお金ないから、2万4000円もなくなっちゃうとお金ないから、まあ次ね、コードギアス出るまで我慢しようかなと。5月の、いつ、20日前後ぐらいですか。ね。に、コードギアスのパチスロ出ますから。それまでちょっと我慢してね。ひっそりとね、暮らしていきたいなと思ってます。マラソンしてればいいでしょ。お金かかんないから。伴走行代しかかかんないからね。いいんじゃないかななんて思いますよ。じゃあちょっとお便りいただいてるからね。お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、プリンスさん。ロンドンマラソンを一回間近で見ましたけど、乳首、血だらけの人いっぱいいましたよ。女性の方もってね、いただきました。ありがとうございます。やっぱ乳首ちぎれるよね。ちぎれるって、擦れるんだよね。だからやっぱり、でもやだね、ちょっとね、地獄絵図だよね。もうみんなはぁはぁはぁはぁ言ってさ、ね、何百人何千人って走ってる中でさ、みんな乳首から血流してるってね。どんな図だよって話なんだけど。だからやっぱり、乳首にはちゃんとね、絆創膏を貼っておくのがね、ベストだよねっていうことの証明がね、できたかなと思いますよ。ありがとうございます。あとラジオネーム868番さん、目指すはフルマラソン完走ですよねってね、お便りいただきました。ありがとうございます。あのね、フルマラソンはきついかな。これハーフマラソン走ったことあるけど、ハーフマラソンで限界だよね、正直。本当にもう心折れちゃうもん。だいたい10キロ1時間ぐらいで走れると思うのね。まあ1時間前後ぐらいで。だからハーフマラソン、まあ、20キロぐらいだと、まあ、2時間ちょっとぐらいで走れるんだけど、2時間暇なんだよね。もうほんと走るしかないし。で、景色とかもね、田舎だともうそんな景色も変わらないしさ、なんかつれーなーと思って。で、歩きてーなーとか思っても、もう隣で走ってるじいさんばあさんも歩かねえからさ、ずっと走ってっからさ、もうじいさんばあさん、あと子供とかも走ってて歩いてねえし、誰も歩いてないからさ、誰も歩いてない中で俺もう歩けないよなーと思って、走るしかないと思って。もう地獄だから、それが倍になるってことでしょ。で、地獄、もう地獄になってるんだよね。もうハーフマラソン終わった時点で完全に地獄だから、さらにそっから地獄が始まるわけでしょ。もう無理だよね。地獄の二乗みたいな感じでしょ。これは耐えらんないから。ちょっとフルマラソンは、でも、一回ぐらいね、ちょっと挑戦はしてみたいなって思う部分はあるんだけどね。なんとも言えないなっていうところですね。あとは、そうですね。まあそんな感じかな。ちょっとね、お便りいただいてましたね。で、あとね、ちょっとね、他喋りたいこと、の前に、他のちょっとお便りいただいてるからちょっと読んでいこうかな。お便りが、ちょっとね、あれですよ。どれですか？ちょっとアニメのね、ちょっと話をね、したくて、で、アニメのね、ちょっとお便りいくつかいただいてるから、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、 カーンさん、こんばんは、初コメです、アニメはあまり詳しくないんですが、紅が大好きです。ハルさんはどんなジャンルのアニメが好みなんですか？ちなみに紅はちょっとのほほん、ちょっとシリアスな感じ、シリアス系が好きです。シリアス系なんかおすすめありますか、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、俺紅見てないんだよね。まあなんか雰囲気良さそうなアニメだったけど、ちょっとね見てないっていうねところで、でシリアス系ね好きだっていうことで、俺はあのストーリーがねしっかりしてる系が好きなんですけど、まあそれはギャグがね入ってても、あのシリアスでもね、どっちでもなんかちゃんとストーリーがねしっかりしてれば楽しいなって思って見れるんですけど、でまあシリアスっていう部分がね、どういうところまでをそう表現するのかわかんないけど、やっぱここ最近だとやっぱりシュタインズゲートが、まあ、シリアスというかちょっとギャグも入ってるけども、いいよねっていう。だからシュタインズゲートもしね見たことなかったらぜひおすすめ。もう DVD も全部出てるはずだからね、アニメ版のシュタインズゲートおすすめ。あの毎回ね終わる時の感じね、毎回鳥肌立つんだよね。いい終わり方するからさ、まあ、よかったらねおすすめなのでというところですかね。あとラジオネーム、まどかさん、にゃるこさんみたいな同人みたいなアニメは基本的に受け付けないけど、話のテンポが良かったから見るに耐えるレベルでした。冬アニメはスマイルプリキュア、モーパイが良かったと思いますね。お答えいただきました。ありがとうございます。モーパイは猛烈パイレーツね。猛烈パイレーツはいいね。まあ楽しみね、毎週の楽しみなんですけども、でにゃるこさんね、はいよれにゃるこさん、先週アニメレビューしてね、あのにゃるこさんはまあ好き嫌いね、まあ、好き嫌いっていうか、まあ俺はねあまりでも人気あるよねっていうところで、まあそんな話をしたんです。でまあ蓋を開けてみたんですよね。あのまあ俺もちゃんと1話2話見てますけど、しっかりね。で、ニコニコ動画の方でね、公式チャンネルでアニメのね、方を配信してるんですけど、あの、公式アニメとしては異例の、100万再生っていうね、してるんだよね、ニャルコさん。だから俺あんなレビューしちゃった手前、ね、こんな大人気だったっていうね、ところで、なんかね、恥ずかしいと思って。でもまあそこは俺のね意見は別に揺るがないから、一応こんだけ話題作だから見るっていうことだから、ただその毎週おーこれを楽しみだなーつって待つっていう感じでは俺はないからね。ただあのねパルが言ってたから、にゃるこさんね、なんかそういうなんか面白くできる方程式ってなんか詰め込んだようなアニメなんだろうみたいなね風に思って見ないっていう人いたらごめんなさい。一応見てください。ここをね最近で一番もしかしたら盛り上がってるアニメかもしれないのでね。ないんだよ、ニコニコ動画で公式のチャンネルで100万再生なんてそうそうないから、多分今期ナンバーワンはまあ、結果的にニャルコさんになると思うの。ただこれが面白いか面白くないか別よ。ただ話題性としてはもうナンバーワンだから、ぜひね、にゃるこさんは一つ見といて損しないかなと思うので、ね、いろいろと俺もね、変なレビューしちゃって申し訳なかったけど、にゃるこさんね、好きね、いたらね、見てもらった方がいいし、見たことない人もね、ちょっと1話、2話ぐらいまで見てね、それで判断していただいていいかなと思いますから、まあ俺も見ますからね、まあこの辺ね、なんとも言えないけど、ただ俺は別にそんなね、センスがあるなとか、ね、毎週ワクワクするなとか、そういう風に思ってるわけじゃないっていうことは、ね、もう先週から、ね、強く言っていきたいなと。ね、ここ変わらないですからね。まあ、そんな感じですね。あとはラジオネーム、カナパルトさん。パルさんはじめまして、4月から主にポッドキャストで拝聴しているものです。パルさんってはっきり言って気持ち悪いですね。でもラジオのトークがすごく面白くて、癒し系のボイスがかなり癖になりつつあります。パルさんおすすめのラグランジェとアクエリオンエボル、早速2話ずつ鑑賞してみましたよ。あーややべえ、ううくーっていうねお便りいただきました。ありがとうございますね。アクエリオンのね主人公のアマタくんがね ちょっと緊張しちゃったりとかするとね、体が浮いちゃうんですけど、謎だね、浮くーつってね。まあ、そんな、ね、アクエリオンエボルね。まだ俺も、アクエリオン、継続して見てるからね。ちゃんとこれは、ツークールね、完走して見れるんじゃないかなと思います。で、ラグランジェに関しては、1期終わったけど、もう2期確定してるからね。なんだけど、ごめん。ラグランジェ、あんま面白くなかったよね。丸っつってね。まあ、全部見たんだけど、13話ぐらいね。わかんない。ワンクールね。見たんだけど。もう、お腹いっぱいかなーなんてね。思ったりとかしてます。ごめんなさい。ね。あと、シンフォギア、ね、面白かったよってね。1話の感想でね。この、まあ、前回のその前か、のアニメレビューでちょっと一回喋ってね。1話すごい面白かったっていう話をしたね。その、シンフォギアなんですけど、本当に1話だけだったよね。面白かったのね。まあ、一応全部見たけど、みたいなね、ところだったので、まあ、まだね、シンフォギア見てないんだっていう人いたらね、別にっていうね、ところかななんて思いますよ。ね、可愛いキャラクターとか出てきましたけどね、最後の方にね、3人目のね、そういうなんかラグラン、なんていうの、その、シンフォギア使いみたいなね、そんな女の子がすごいね、ブヒブヒできるような感じだったんだけどさ、まあ難しいですよねアニメってっていうところ。あとはラジオネーム羊がいる水族館さん、まったり系の学園アニメはまるでクソ女どもの会話みたいでグダグダしてつまらないなってね、お便りいただきました。ありがとうございます。いいね、女に噛みついていくスタイルね、いいよね。あ、まあそういうね、まったり系のだ、多分面白くないなってすごい感じるアニメってあるじゃない。今期だとなんだろう、あっちこっちとかね。あれって、ちょっと近いものあるかもね。なんだよこれみたいな。何の話してんだよみたいな。いうのは、クソ女どもの会話みたいな部分と、やっぱりリンクする部分があるかななんて思うから。ねえ、本当に、あっちこっち、やばいねと思って。まあ、1話しか見てないからあれだけどさ、全く面白くないと思ってね。本当に、まあ、逆にもう言うと、女の会話の方が面白いんじゃねえかってね。まあ、言い過ぎですけど、ね、失礼いたしました。じゃあ、そんなんでね、あとは、ラジオネーム、てんてんさん、オフ会でいただいた、童貞ネット T シャツ使ってますか？会社とかで着てたりしますか？というね、お便りいただきました。ありがとうございます。この間ね、オフ会した時に、リスナーの方がね、童貞ネット T シャツを作ってきてくれたというね。で、ね、ずっとパラさんに渡したかったなということでね、渡していただいたんですけど、まあ、部屋にあるんですけどね、まあ、着る機会はないよねと思ってるんだけど、最近ね、ちょっと、またニコニコ生放送なんかをね、ちょっとやろうかななんて思ってたりする時がね、たまにあるの。まあ、思うだけでね、あんまりやらないんだけど、で、その時にね、童貞ネット T シャツ着ようかなって、最近ちょっと思ってるから、使い道というかね、使う機会はね、ありそうだなと思ってますからね。まあ、その時来たらね、お前どんな T シャツ着てんだよって話になるけど、ちょっと着てね、やってみようかななんてね、ちょっと思ってたりしますよ。あとは、お便りラジオネーム876番さん。夜走っている時に、女性に遭遇した時の期待感は異常というね、いただきました。ありがとうございます。そうだね。まあ、期待感は異常だけどね。俺たちの性癖も異常っていうね、ところだと思うんだけど。で、わかるよ、すごく。ないんだけどね、100%。もう 1000% ないんだけど。夜ね、走ってる時に女性ね、一人で歩いてる女性とかね、なんか綺麗な女性とかね、遭遇しちゃうと、なんかあんじゃねえかと。ないけど、声かけられるんじゃないかとね、いう風な期待がね、あったりとかしてね、それまでダッシュで走ってたのをね、ちょっと、ね、休憩してちょっとねクールダウンしてるんですみたいな感じでね、歩き始めたりとかね、そういうのもあったりすると思うからね。で、歩いてればね、声かけられる時間はね伸びるわけですから。走ってたら1秒で過ぎちゃうけど、歩いたらね、俺も牛歩戦術使っていきますからね。もう本当に通り過ぎるまでにね30分くらいかかるぐらいのね、ゆっくり歩いて、そうしたらね可能性はあるわけじゃないね。ちょっとそこの殿方っつってさ、こんな深夜に何してるのっていう話になるから、そんな期待をね持っちゃうけどね、100%ないよね。 むしろだってこんなの AV のさシチュエーションですらないからね。 AV だってもっと現実的だからね。こんなのは本当にエロ漫画だってこんな状況ないからね。走ってて深夜に女性とすれ違った時にね、なんか犯されるみたいな、逆に犯されるみたいな、ね、ないから、まあそんなことでも思っちゃうのはしょうがないね。あれはちょっとね、月の明かりがね俺たちをそういう風にさせるっていうことで、まあね、まあ、終わりにしとかないといけない話なんですけど、あとは、ラジオネーム、877番さん、ニャルコは面白いじゃなくて楽しめるというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、そういうことだよね。そう、これが多分真理に近いと思うね。そう、面白いんじゃないんだよ。ただ楽しめる作品ではあるね。いろんなネタが詰まってたりとかしてさ、だからそういう表現正しいんじゃないかななんてね思います。だからまあ見てもらうとわかると思うね、うん、今言ったことが多分あなるほどって、面白いんじゃないと、ね、面白いっていうのはなんかやっぱしワクワクするんだよね。毎週早くやんないかな、ドキドキっつって、で仕事が辛くても学校が辛くてもこのアニメがねまた毎週何曜日あるからそれまで頑張って生きようっていう風になるけど、ニャルコでそういうことはないからね、うん、面白いっていうかまあ楽しめるよねっていう話だと思いますよ。あとはじゃあちょっとね、ちょっとまた今週喋りたかったこと他にあるんだけどさ、まあ世間体ってあるじゃないね、急に話飛びますよ。世間体ってあるでしょ、その周りの人にどう思われてるとかさ、近所の人にどう思われてるとか。でこれってちょっと必要なんじゃないかなっていう風に思ったことがあってさ、なんかその俺をね、まあ俺がこうやって生活してると、まあ思うのは、俺世間体とかってまあ好きじゃないんだよね、あんまり。別に俺がどんなことしてようがね、別にどんな風に思われてようが関係ねえだろうという風に思ってる節があって、まあだからこんな感じなんだと思うんだよね。30超えてさ、派遣社員で彼女もいなくてね、それでまあこうやって趣味といえばね、ラジオやったりとかして、でラジオでもね全部話しますよ、赤裸々に。まあ話さないこともそれはね多々ねありますけど、でも話すことは嘘ではなくてね、真実を語ってますから、まあ年収喋ったりとかね、まあいろいろ話すわけですよ。だけどまあ、ダッチワイフ買ったとかさ、あとオナホール買ったとかさ、もう世間体とか気にしてたら 100% そんなないんだけど、気持ち悪いと思われたくないわけじゃん。でももう関係ないわけだ、好きなことをして、で逆に気持ち悪いっていう風に言われたらね、それはそれでみたいなね、ご褒美じゃないかってねいう話なんだけど、ただこの世間体気にしなさすぎるともう結局自由すぎるから、もうなんかねえどうにもなんないじゃん、こんな状態になっちゃうと思うんだよね。でも周りはさ、正社員で頑張って、で結婚して子供がいてみたいないう感じになってるわけじゃん。趣味は映画ですみたいな、映画を見ることですみたいなさ、なんかすごい真っ当ですねみたいな感じになるわけだけど、それがでも大体みんなそうでしょ。ねえ俺みたいにいい歳してアニメ見たりとかしないわけでしょ。ねえまあいい年してアニメ見たっていいと思うんだけどね、俺は。だってあんなに大人がだよ、子供が作ってるんじゃないんだよ、アニメは。いい大人が真面目にお金をもらって会社として事業としてやっているっていうのがアニメだからね。そのアニメを見ないっていうのはとてももったいないことだなと思うんだけど、まあそんなんで世間体でも気にしてる人はさ、いい年してアニメとかって言うわけじゃない。で俺本当にそういうやつら嫌いなんだけど、でもなんかやっぱり世間体気にしするべきなのかな、もうこんなね、そういう年なのかなとか思って。だって世間体気にすればさ、まあ仕事をねもうすぐにでも正社員になるだろうし、まあそんなんでなろうと思ってすぐなれんのかよって話になるけど、まあ頑張ってねなろうというふうに努力をするわけじゃない。で彼女もね、まあ作ろうとするよね多分ね。世間って関係ないからもういいよ、彼女できないし、二次元最高ってなるけど、世間って考えたら ね、彼女作って結婚して、子供産んでね、もらって。で、親にね、孫の顔を見せて、っていう話もなるし、あと、多分世間体で言ったら、車とかね。俺全然、自転車なんですけど、ね、いいじゃん、だって別にさ、みたいな話じゃん。一人で、気軽にね、出かけられるツールがあればいいだけだから。で、都内住んでればさ、だいたい電車使えばいいし、だって、駅までね、別に徒歩10分15分で着くし、そしたらもう、だいたい目的地は駅から近いわけだから、電車使えば何でも行けるし、で、ただね、やっぱり、自転車ぐらいあった方がいいからってことで、自転車も一応、ロードレーサーね、持ってますか、10万円ぐらいのですか、ね、持ってますから、そういうね、気ままなライフをね、過ごしてるわけなんですけど、やっぱ世間体考えると、車、ね、最近若者の車離れとか言うけど、だやっぱ世間体考えると車が必要なんじゃないかななんて思ってね。だそういう世間体を全部ね、今考えられるものを全部合わせていくと、ああ、とても真っ当な人間になれんなと思って。だから、これを気にしなすぎると、自由すぎて、おかしなことになっちゃうけど、多少なりともね、制限してあげて、で、世間体を気にすることによって、真っ当な人間になれんじゃないかなと、ちょっと思ったりしてね、世間体をちょっと気にするのはね、まあ、いいことなんじゃないかなと思って。だからその、男なんだからとかね、大人なんだからとかね、そういうのうっぜーと思うけど、でも男なんだからっていうことで、ちょっと行動したりとか、大人なんだからっていうことで行動したりすると、なんか、いいんじゃないとか思ったりするんだけど、まあなかなかね、実行するのとね、思うのはまた別なのでね、まあ、難しいと思うんだけど、そんなこと思ったりとかしてさ。で、まあ、ちょっとまっとうな人間になっていきたいっていうね、部分が、ちょっとあるんで、俺、今年1年で、どこまで人間をまっとうになれるんだろうってね、いうことを、ちょっとやってみようかなと思ってて。もちろんその、さっき言ってた、ダイエットとかのね、話もそうだし、全部繋がってくるんだけどさ、まあ、今年初め、ね、その1月、まあ、12月末だよね、までは、多分、結構ひどい、ね、ところだと思う。31歳になって、11月に31歳になって、それで、派遣社員で彼女もいなくて、みたいな。まあ、そんなんでね、生きてきたけど、今年入って1月入ってさ、まあ、引っ越しもしたじゃない。都内に住み始めましたと。で、2月になってから、宅建の勉強し始めましたと。で、まあ、3月とか4月になってさ、で、まあ、ダイエットしたりとかね、で、仕事に対してね、どういう風にしていこうかなと考えて、まあ、ちょっとね、転職しようかなと思ってたりとかしてさ、で、全部うまく、進んでいけば、今年1年で、結構軌道修正できるんじゃないかなと思って。だから今年、どこまで人間はね、その、最低ラインのところからね、まっとうに、ね、なれるんだろうかと。いうことを、ちょっとね、試してみたいなと思ってて。だからまずは、宅建ね、受かれば一番いいんですけど、だからまあ、ダイエットするでしょ?で、彼女作るでしょ?で、普通に転職するでしょ?それで、まあ、宅建のね、資格を取るっていう。これを全部クリアしたら、たった1年だけど、かなりまともな人間になるよね、と思って。だから、どこまで軌道修正できるかどうかわかんないけど、ちょっとね、そんなのを今年ね、やっていきたいなと思ってるから、まあ、このラジオね、期待してる人はね、まあ、パルはどんどん落ちていってもらわないとね、面白くもないだろうって話になると思う。で、ラジオの話も、多分、俺がマットになればなるほど、面白くないと思うけど、でも、まあ、いいんじゃないかなと思って。つまらなくなったらつまらなくなった時だからね。ただ、まあ、彼女欲しいし、ね。真っ当な人間に憧れちゃうしっていうところでね。まあ、そんなことを思ったりしている昨今ですなというね、ところ。じゃあちょっとお便りいただいてますから読んでいきたいと思いますよ。ラジオネームが、879番さん。世間体は、世間体を気にしている人だけの問題というね、お便りいただきましてありがとうございます。なんか、あれだね、気候とかと一緒だよね。気をさ、感じたり感じなかったりってね。気を信じてる人は、ね、気を感じるから、 なんかその達人とかがね、木をね、当ててくるとね、すっ飛ばされちゃうみたいな。ただ、木を信じてない人、気にしてない人は、木をね、当てられても、全然よくわかんないんだけど、みたいなね、話になるのと一緒だと思うんだよね。だから、まあ、世間体はね、気にしている人だけの問題なんだけど、まあ、でも世間体気にしてる人ってのが、まあ、人類の中にね、結構多いから、そういう意味ではね、気にすることもね、一つの、なんか、道なのかな、というね、ところで、いいんじゃないかな、なんて僕は思ったりしたんですけども。ね、じゃあ、あとね、ちょっと喋りたいことがあるので、まあ、ちょっとニコニコ動画、まあ、毎日のように見てるんですけど、今週のニコニコ動画でさ、まあいいのがあったから、いいのがあったっていうか、まあまあ、ピックアップニコニコ動画してね、ちょっとコーナーやりたかったんだけど、まあそこのコーナーするまでではないからね、ちょっとニコニコ動画の話をしたいなと思っただけなんでね、あれなんですけど、今週なのかな？もうなんかもう、毎日見てるからもういつだかわかんないんだけど、超組曲ニコニコ動画っていうね、動画が、アップされまして、だから、それ、いいよね、っていう話だけなんだけどさ。あと、ゲームのなんか、動画ゲーム機対戦みたいなね、動画がね、またアップされてましてね。他の、なんだろう、シリーズのね、動画全部100万再生とかミリオン突破してる動画なんだけど、それがね、また、新しいものがね、アップされてましたっていう話かな。ね、特にそういう話ね、面白くもなんともないんですけど、まあニコニコ動画ね、毎週見てって、それでなんかね、大きなね、動きがあったら一応ね、お伝えしていきたいなと思っちゃうからね。そんなね、ニコニコ動画の、大きなね、ものがちょっと投稿、今週ね、されてましたよっていう話がちょっとしたかったかなってところだけですね。あとね、他お便りいただいてるからね、ちょっとお便り読んでいきたいと思うんだけど。お便り、ちょっとね、じゃ昔ちょっとね、お話ししたところでいただいたお便りなんでね、結構前なんだけど、もう1ヶ月ぐらい前にいただいたね、お便りなんだけど読んでいきたいと思います。ラジオ中にさ、音楽、なんかそういう、普通の歌手が歌ってるようなね、著作権とかあるような、そういう音楽を流して、じゃあダメなのみたいなね、そんな話はちょっと話題になった時があったんですけど、その時にいただいたお便り、ラジオネーム703番さん、ラジオで勝手に曲流しちゃダメだよ、生だろうとポッドキャストだろうと、許諾を受けていなかったらアウトだよ、もし著作権を持っている人がカスラックに版権、管理を委任していたらカスラックが取り立てに来るよ、よくジャズ喫茶とかがカスラックと揉めてるニュースあるじゃん。あそこは見せしめのために個人経営や個人サイトにも追い込みをかけてくるから気をつけてね、っていうねお便りいただきます。ありがとうございます。そうだね、音楽とかはね、やっぱりその生放送だろうとポッドキャストだろうとね、やっぱその生放送だったらまあ音源とか残んないからね、普通は。だからいいんじゃないかなと。ポッドキャストはね全部残っちゃうからダメなんじゃないかなっていう風な考えもあると思うんだけど、基本的にはやっぱ著作権のあるものっていうものは、まあ生だろうとポッドキャストだろうと基本アウトだよねっていう話らしいね。まあカスラックはね、いろいろと難しいところですからね。俺も好きなね、ニコニコ動画のね、動画で僕らカスラックだからっていうね動画があるんですけども、これをね、ぜひね、見ていただくとね、カスラックのひどさがわかりますからね。ま、一応動画名は、僕らカスラックだから、カッコ、ミックスビットリミックス。これが一番、カスラックのね、動画で一番、センスのあるね、感じの、動画なんでね、僕らカスラックだからって、まあ、検索すると、いくつかね、バージョンが出てきますからね、そこでミックスビットリミックスね。これを見るといいんじゃないかななんて思いますよ。ではあとね、他お便りいただいてます。ラジオネーム山田メロスさん、うちの会社の事務員とマジ合コンしませんか、 年齢もぴったりだし、少なくともクソビッチはいませんよってね、お便りいただきました。ありがとうございます。本当か？でも合コンですからね、もう俺もちょっともうあ、真っ当になってからじゃないときつくないかっていうねところあるんだけども、逆にね、真っ当になる前にこんな俺でいいって言ってくれた子がいれば、俺がこの後はもう真っ当になるしかないわけだから、そしたらいいよね。ただ俺が真っ当になってから知り合った子でね、あのパルーさん素敵ってなったとしても、俺今後その真っ当維持できるかわかんないじゃん。また今まで通りの感じになる可能性もあるから、そうするとあれ、あの頃のパルさんと全然違うって、なんかいつもダッチワイフね、あの両脇に抱えてなんか一人でパソコンに向かって喋ってるんだけどみたいななっちゃうから。ただそんなダッチワイフに囲まれてるパルさん素敵の人はいるかもしれないからね。なので逆に今合コンするべきかもしれないねっていうところなんで、まあただね、ブルっちゃうからね、まあ機会があれば、お願いしたいなと思ってみたりはするんですけど、ビビっちゃうっていうねところです。あとはお便りが、ラジオネームまどかさん、こんばんは。先日天気が良かったので散歩をしてみたんですが、そこで自転車に乗っている家族を見かけました。親片方プラス、子供の組み合わせならよく見るんですが、今回見たのは、父親母親プラス子供2人、仲良くピクニックしながらサイクリングしてるみたいで、見てて微笑ましいと思うと同時になんだか羨ましくなっちゃいました。自分も結婚して子供できたら家族みんなでピクニックしたいなと、夢を見てしまいましたよ。童貞ですが、パルさんも嫁や家族とやりたいことってありましたら教えてくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、本当に家族でね、なんかいいよねと思って、なんかさ、ポカポカした日ね、もうこのね、家族ね、このお父さんお母さん子供ね、でもう天気はねポカポカね、もうそれだけでよくねみたいなところあるよね。別にピクニックとかっていうほどもじゃなくても、なんかねーっていうまあ難しい話だよね、本当にね、僕らにとってはとても難しい話、ね、夢を見るのもおこがましいというねところだと思うんだけど、正直家の中にいて、でベランダのね近くね、日が差してるところで、例えば布団でいいよね、布団のね、例えば干した布団があって、それをねたまたま畳ん、その干したものをね入れて、お部屋の中に入れて、それでそれがね、畳の部屋とかでいいかなね、に布団がね広がってて、そこにたまたまね、俺がもう、俺がお父さんだよもうね、横になってるところで、でもうその時横になったら子供が寄ってきてね、で子供がね一緒に寝てて、したらお母さんもちょっと私もちょっと疲れちゃったわつってね、で家事をね一回手を止めて、でなんか三人で日向ぼっこしながらゴロゴロみたいな、それだけでいいかなと僕は思うんですけどね、このぐらいだよ俺たちが思って、なんか幸せだなと思うのは。だから別にね、なんかそんなに高いことを望んでるわけじゃないのに、普通にね、もう畳でいいんだって、団地の畳でいいので、別にベッドとかじゃなくて布団でいいので、そこでお日様が出てればいいの、そこで家族ね、でちょっとゴロゴロするぐらいで、それで多分俺幸せだなと思うんだよね。違うのかな、みんなは。俺はそれが幸せだなってちょっと思ったりするんだよねと思ってね、ちょっとノスタルジックな感じですね。じゃあ、あとね、お便りいただいてます。ラジオネーム羊がいる水族館さん、急にね、ほのぼの系からね、ちょっときわもの系になってくんですけど、パルさん、ダッチワイフに癒しを求めるなら空気タイプはダメだ、急にダッチワイフの話になりましたけど、ぬいぐるみタイプにした方が絶対にいい、ラブ犬や本舗、デクノボー、ノバートックとかいろんなメーカーがある、シリコンリアルドールよりずっと安いし、かっこ1万円から5万円程度、処分も楽、空気タイプはオナホ入れる以外に用途ないぞってね、二人いただきました。ありがとうございます。 かしいな、さっきまで俺家族って素敵だよねって話してたのに、急にダッチワイフのね話になってますけど、しかも高えってね。ビニールのね、まあ、言ったら空気読めは3000円前後で買えますけど、ねえ、このなんか羊飼える水族館さんのおすすめしてんの安いって言いつつ1万円から5万円してるっていうねところですけど、大丈夫かなみたいなね。あとちょっとね、続きで、他のねお便りも羊の飼える水族館さんからいただいてますよ。パルさんやべえよ、ダッチワイフ専門メーカーのデクノボーが、新生活応援フェアだ。特に激安なのがこれ、新型抱き枕俺の嫁。マスクがついていないタイプらしいけど、顔部分がついてないタイプらしいけど、定価2万円が半額の1万円ジャストで送料無料だってさ、俺注文したよ。他にもいろいろ安いからチェックした方がいいぞってね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、このねちょっとお便りいただいたの3月のねお便りだったので、もうこのね新生活フェアはちょっとやってないかなと思うんだけどさ、なんかさ、でもね俺思うんだよね、ダッチワイフさ、まあ、もう完全にあのなんつうの、一般人から見て俺みたいなのでも空気のねその膨らますタイプのダッチワイフを持っているって時点でド変態なんだけどね、それはもう言ったらまだにわかなんだよね。で俺から見ても羊飼える水族館さんはもう上級者だから、もう一般人が見たら神の領域に行ってると思うんだけど、あのねその顔がないタイプとかさ、その部分タイプあるじゃない、お尻だけとか、あとそのお尻とさボディだけとかね、お尻とおっぱいついててとかねっていうのはあるけど、俺あれ買っちゃったらやばいと思ってんだよね。だってさ、だから分かんないよ、俺がね今後生きてて何があるか分かんないから、何かあった時家宅捜査が入ってさ、で容疑者のね部屋にはみたいなってなるじゃん。その時にビニールのね彼女がいる部分にはさ、まあ、しょうがないかなって思うけど、そのもう腕なし足なし顔なしの女体だけでね、そういうのがゴロゴロ転がってたら、こいつちょっとやばいんじゃないのってなるじゃん。それなんかエロいねものだっていう部分ではなくてね、なんかちょっと殺人的なところがね少し見え隠れしちゃってるんじゃないのって思われるのが怖くて、ちょっとねそのねあの首なしとかね、あの腕なし足なしっていうのはね手が出せない部分があるんだよね。だからなんかこいつだと変態だなとかね、言っちゃってるなみたいなんで終わるんだったらいいんだけど、なんかそれ以上にね、なんかこっちはね別にそういう気持ちなくてもそういうふうに勘違いされる可能性があるかなと思ってね、もうそれだけが怖いんだよね。まあ、正直この部屋に誰かが入るってことは絶対ないからね、問題ないんだけど、何かがあった時にとか思ってねちょっとブルっちゃう部分があるんだけど、多分買ったらすごいいいと思うんだよね。やっぱりね思うのは空気読めって空気しか入ってないから重さがないんだよね。そうするとなんか違うの、やっぱり女性とね絡んでる感覚はないし、やっぱり空気と絡んでる感覚しかないからさ、だからそこにちょっと重さが入ると全然違うんだろうなっていつも思うの。だから空気じゃなくてね水入れたいってねたまに思うんだけど、水入ってればさ人と同じような重さになるわけじゃない、そしたらなんか違うんじゃないかなと思ったりするんだけど、水なんて入れた日にはさ空気読めなんてね耐久性ないからさすぐに漏れ出すわけじゃんあいつら、だからどうかななんて思ったりしてますよってところ。あとはちょっとじゃあ他お便りとかの前に他喋りたいことあるかな。あそうだね、まあ、ニコニコ動画の話に戻っちゃうんだけどさ、よくねスロットね、実機のスロットを購入してそれをね配信してるっていう人がね結構多いんだけど、でそれのスロットの動画がね、結構上がっててさ、でやっぱスロットって自分で打つとお金かかったりとかするわけだし、でなんか例えば全然ねなんかいい感じじゃなかったらさもうずっとお金だけ減ってってさ、なんか面白い演出も起きないでってなっちゃうけど、 動画とかでまとまってるとさ、まあ自分で打つ手間もないし、でいい演出のところだけをね流してくれたりとか、そういう経過を見せてくれたりとかするから、だからねちょっと楽しいなっていうのがあるんだけどさ、俺ちょっと好きだったね、やつがプロゴルファー猿のスロットがちょっとあって、まあ勝った覚えがないんですけど、これねどうしたら勝てんだろうなとか思うんだけどさ、でただ好きだったから、このねなんかスロットのやつでね面白くなんか配信してるのないかなとか思って探してたらさ1個あってさ、でパート15ぐらいまでかな、1個15分ぐらいの動画で15個ぐらい動画が上がってて、で全部見ちゃったよねと思って、なんか毎日さこうやってニコニコ動画見るじゃない、1日にまあ大体2時間3時間見ちゃうと思うんだよね。まあ、ランキングをね、総合ランキング1位から100位までざーっと見て、で、目星やつだけをね、ちょっと見るんだけどさ、それ見るとしても10個ぐらいは見ちゃうからさ、そうするとやっぱし2、3時間ね、見ちゃうよね、ってところがあって。だからなんかこういう時間、もったいないなと思うんだけどね。まあ、ニコニコ動画はね、まあまあでもいいかなと思うんだけどさ、まあ、iPhone とか持ってるとさ、2ちゃんのまとめサイト、を超見るんだけど、見すぎだなと思って。通勤時間はね、100% も2ちゃんのまとめで潰れるわけ。だから、まあ、往復で2時間ちょっとかかるわけよ。通勤時間にさ。だからその間、まあ、歩いてる時間とかはね、ほとんど見れないからあれだけど、でも2時間ぐらいさ、その2ちゃんのまとめ見て終わってるわけじゃん、1日。1日の12分の1がまとめサイトを見るで終わってるわけじゃん。で、あと3時間はニコニコ動画見て終わってるわけじゃん。だから無駄すぎるわと思って。その間ね、通勤時間小説とか読んだらさ、とてもいいかなって思うんだけど、まあ、まとめサイトが悪いわけじゃなくてね、俺は楽しいから、もうここ1年2年ずっとまとめサイト、携帯でね、iPhone に変えてから毎日のように何時間も見てるけど、ただ、どうなのかなってちょっと思い直すっていうね、ことがちょっとねありましたねっていうところ。あとはラジオネーム、ちょっとね他お便りいただいてるからね読んでいきますよ。ラジオネームスカルプ P さん、パルさんに相談があります。私はにわかオタですが、今年の新入社員の女の子が重度のアニオタで話についていけません。仲良くなるためにいろいろ話したいのですが、どうすればいいですかね。新入社員の子は不女子でレイヤーらしいですというねお便りいただきましてありがとうございます。まずね、レイヤーっていう時点で、まあ、コスプレイヤーですけど、レイヤーっていう時点でもう俺たちは太刀打ちできないよねっていうところはあるけど、まあ、仲良くするにはね、話をねするのはね難しいと思う。だもう俺はにわかだからっていう前提で話した方がいい気はするよね。だからちょっとさ、その重度のアニオタだとさ、狭く深くだったりするところもあると思うけど、だから逆にこっちはにわかだから浅く広くで攻めていくっていうねところでいいんじゃないかななんて思ってさ、でその中でも本当に好きな作品ってあるじゃない、俺たちにわかでも。で好きな作品であれば、まあその重度のアニオタにもまあ多少は対抗できる部分があるから、まあそこで攻めつつね、あとは、まあ、コスプレ。ね。まあ、コスプレするって話であればさ、仲良くなっちゃえばさ、じゃあいつね、そのコスプレ、例えばコミケとか行くのみたいな、ね。いう話でさ、そしたらちょっと見に行きたいんだけど、って話で盛り上がったりもできるし、で、まあ、そっからさらに発展するのであれば、俺もちょっとコスプレとかやってみたいなと思ってるんだけど、どんなのが似合うかなとか言ったら、そうしたらもうあの子たちはさ、ねえ、いろいろとね、よくしてくれるから、ね、こうしたらいいんじゃないですかみたいな。今度の休みの日、コスプレショップ行きましょうよみたいな話になるかもしんないからさ。そういうね、ところでも、まあ仲良くなれるかなと思うんだけど、でも、まあ、にわか、ね、俺たちね、基本的ににわかですから、そこはもうちゃんとね、大前提で、ね、話した方がいい。俺にわかだからなぁ、みたいな。そんなに深い話、ちょっと難しいな、みたいなね。にわかオツみたいになるけど。まあ、そんなんででもいいんじゃないかなと思って。アニメの話できればね。その、 不女子のね、その新入社員の方が、周りにね、そういう男とかで、柔道の兄夫とかがいっぱいいたりとかしたらまた話は別だけど、そのアニメの話できる人っての結構少ないじゃん。そう考えると、にわかのね、俺たちでも、多少なりともその子たちにとって需要があったりする部分もあると思うから。なので、まあ普通に、まあアニメの話するのがいいんじゃない？今期のアニメ、あと前期のアニメぐらいの話で、最近のアニメの話すればさ、そんな差はつかないでしょっていうね、ところだと思いますね。あとは、じゃあね、他お便りいただいてます。ラジオネーム883番さん。ラジオ DJ が世間体を気にしたら終わりじゃね？自分に世間体という防波堤を作らないでくれ。世間体という人間として真面目に生きる人の放送なんて聞きたくねえ。まあできないでしょうけどねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだよね、できないんだよね。だって結局俺が面白えとか、俺が自然体で生きるってこういうことだから、あんま望んでないんだよね。その世間体がいいっていう環境を俺が別にね、いいっていう風に思わないから、だからね、微妙なんだけどさ、ただ普通に別にまあ車とかはいらないけど、で仕事とかもまあ別にストレスがなくて、まあお金が稼げれば、で充実感とかあれば別にね、変なしこれ、まあ、正社員とかに囚われてるわけでもないからいいんだけど、ただやっぱし結婚して子供は欲しいから、その世間体っていうか俺の幸せね、部分があるからさ、まあでもここがね満たされちゃうとね、話つまんないぞーね。ダッチワイフの話とかもしないもんね。本当のワイフの話しちゃうからね。うちの嫁がさーってね、空気読みじゃなくなってるからね、ちゃんと肉が詰まってますから、だからそれはね、面白いかどうかわかんないですけど、まあね、まあそれもまあできないでしょうけどねっていうね、話なんですね。あとは、他お便り、ラジオネーム、884番さん、家族の話。昨日の話なんだが、新しくできたラーメン屋ができたので、1時間待って食べて帰ってきたのが夜の10時半。9時で寝ているはずの子供が3人、まだ起きてたんだ。こいつらなんで起きてるんだって思ってたら、俺の誕生日だった。行列に並んで、ラーメン食って帰ってる場合じゃなかった。ハッピーバースデーの歌を歌ってもらってケーキを食べましたとさ、いいだろ、いいだろ家族ってっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いいな家族な。そういうことだよ。やっぱりさ、そういうこと。やっぱり温かい。そこが、なんかいいよね。そうすると仕事も頑張れるっていう気がするよね。本当に。やっぱりね、一人で仕事をね、続けていくのって、相当メンタル強くないとできないと思うんだよね。ただそこで彼女がいたりとか結婚したりとか子供がいたりすると、ねえ、自分のためだけじゃなくてね、家族のためとかね、そういう親しい人のために頑張んなくちゃっていうところがあってさ、それでちょっと奮い立って頑張れる、続けられる部分があると思うからね。家族って必要だよなぁと思うんだよね。本当に、もうラーメン食ってる場合じゃねえぞっていうね。まあ俺もラーメンね、もう食ってたから何も言えないけど、本当だよね。てか自分の誕生日を忘れてるっていうね、そんなに毎日忙しいんだねってね、お疲れ様ですっていう話なんだけど、まあね、家族っていいよねっていうね話、まあこういう話を聞いてね、家族いいなって思った人いたらね、ぜひね、こんなラジオ聞いてないで、もう彼女を作ってね、ですぐ仲出しして、それでもう子供を作ってね、でちゃんちゃんっていうのが一番いいんじゃないかなと思ってますよ。まあ、そんな感じかな。あとね、ちょっとね、お便りいただいていたのがいっぱいあるんだけども、どうしましょうね。もう時間が結構いってますね。あと、じゃあちょっとね、他のお便りいただいていたのをちょっと読んでいこうかな。ラジオネーム、ラジオネームどれにします？結構読んでるんだけどね、なかなかね、読み切れない部分ですね。ラジオネームチキチキマシンさん、これちょっとこの間の仕事の話のやつだね。パルさんこんばんは。 先日の放送はすごく良かったです。特にオープニングはちょっと感動しました。自分も今まで職を転々として現在は介護の仕事に就いています。仕事はとても大変ですが仲間に恵まれ楽しく仕事ができています。パルさんも言われていましたが、これだと思う仕事を見つけるまで興味のある仕事は積極的に体験してみることが大切かもしれませんね。パルさんも頑張ってくださいね、っていうねお便りいただきました。ありがとうございます。まあ先日の俺の仕事ねに対するね考え方トーク、まあいろんなご意見いただきましてね。で別にまあチキチキマシンさんね、もうすごく良かったですと、ね、感動しましたとかも、ね、言ってくれましたけど、まあ正直そこまで感動していただかなくてもねいいかなとは思うんだけど、ただやっぱり放送したね手前、俺何を期待してたかって考えると多少なりとも共感してほしかったんだよねと思って、多分それでね、そうだよねって、そういう考え方もあるよねとかでもいいから、ちょっと共感してもらえたらねいいかなと思って言ったらね、ちょっとまああんまりね受け入れられなかったね。そんなお便りも結構いただいてね。で先週はもう僕もそういう意見が多かったからさ、ちょっとテンパってさ、それでねなんか柄にもない感じになっちゃったの。だから俺も本当に今回ねよくよく思ったけど、ダメだよね、なんかそういうちょっと批判だったりとかそういうお便りが来た時にも、まあ俺らしくと言ったらまたあれなんだけど、なんかヘラヘラしながらね、ヘラヘラしながら、うん、そうっすよねみたいな感じで、うん、対応しないといけないなと思って、なんか大人の対応できなかったなと思ってね、ちょっと反省してたりするんですよ。まあ、ちょっとでかなりね反省してたりするんですけどね。まあでも先週の放送ね聞き直したの自分で。でも別になんかね第三次放送かなと思ったんだけど、まあいつも通りだなと思ってね、いつもこんなもんなんだねと思ってね、まあ問題ないかななんて思うんですけど。あとラジオネームズゴックさん、一つ持ち上げておくと、いくら好きでやっていることとはいえ3年間毎週同じ時間にラジオやるなんて普通はできない。昔俺も日記を1年間休まず更新とか、1年半くらい、ネットラジで、不定期で話していた経験があるからはっきり言うよ。あなたは普通の人ができないことをやっている、自信持っていいよ。いやー批判書いてる人は正論書いてるけど愛がないね。どうしてそんな書き方しかできないのか怖いわ。そりゃ交通事故死の6倍も自殺者が出るよね、この国はチンコっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いやーありがたいね、こういうね、もうアメとムチっていうのかな、先週はみんなでねムチでねガンガン叩いてもらって、で今週はね、ね痛かっただろうってアメをお食べってねチンコみたいな感じでね、まあ今回のことでねちょっと俺も精神的にね少し強くなった部分があるのかな、わかんないけど、まあそんな感じかななんてね思ってますよ。あとは、ラジオネーム、848番さん、ポッドキャスト聞きました。パルさん何気に嫌われてるの、バッシングされすぎ、でもちゃんと放送して偉い偉い、後でお口でしてあげるから。それとレビューも良かった、これからもあのスタンスでやった方がいいと思う。あとバクマン終わっちゃったの、まだジャンプ読んでないからわからないんだけど、だとしたら残念、じゃあ放送頑張ってねってね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、先週のねその仕事の話とアニメレビューの話ねでお便りいただきましたけどね、まあ僕もねちょっとバッシングされすぎてた感はありますけどね、ちゃんと放送してね偉いっていうことでね、後でお口でしてあげるからっていうね、お便りいただきましたけどね、もうお口でしていただけるんだったらしていただきたいんですけどね、もうどうなぜかねもうリアルじゃ会えない人ですからね、皆さんね、みんなネットの向こう側の人ですからね、お口でしてもらいようがないっていうねところで悲しいんですけども。であとねアニメレビューの時にバックマンの話ちょっとしたんだけど、バックマンはアニメの1期2期が終わっただけで、まだジャンプの方はね継続してやってるからね、そこはね安心していただいて、で俺もね単行本出るのね毎回楽しみにしてますからね。バックマンね面白いね、バックマンね本当にね面白いなぁと思うんだけど、ただね新キャラ、まだアニメしか見てない人はあれだけどさ、 アニメも3期になったら新キャラ出ますけど、多分ね、うん、そのキャラがね、ちょっとまあ、悪が強いというかね、別にそっち方向じゃなくて、普通に純粋に漫画をね、高めていってもらえた、漫画のその連載することに対してね、高めていってもらった方が面白いかななんて思うんだけどね。でもまあまあ普通に楽しくまだ見れているかななんてね、思いますね。まあそんなんで、ちょっとね、じゃあ、長くなってきたね、うん。じゃあ、ちょっと、あと、他のね、お便りちょっと読んで、いこうかな、ね。ラジオネーム844番さん。パルさんがやりたい仕事って、時給が高いタンポポを刺身に乗せる仕事でしょ。誰にでもできる簡単なお仕事です。ただし年収300万円みたいな。そんな仕事はない。まあ若いうちは何しても食っていけるんだし、適当に生きていればいいんじゃない？俺も高卒で職を転々として、今は運送関係で年収300万いかないぐらいでも生きてるし、本当ネットぐらいしかやることないというか、金なくてネットくらいしかできないよ。月1万ぐらいで楽しめる娯楽なんてネットくらいだよ。本当ネットは貧乏人の最後の拠り所だよな。まあパルさんもいろいろ言われてへこむだろうけど、今のままでいいんじゃない？気楽にダメ人間ライフを楽しもうよ。俺らダメ人間が結婚とか夢見ちゃダメだよ。身分相応に、底辺でのらくら生きていこうぜ、というねお便りいただきました。ありがとうございます。まあそうだよね。まあ高い時給でタンポポを刺身の上に乗せる仕事ね。でもなんかそのタンポポもさ、ちょっと傾いてたりとかしたらさ、怖えなとか思っちゃうよね。ね、これタンポポなんですけど、このマグロとイカの間にこの角度で乗せればいいんですか、みたいなね。そういうのをなんか作業開始する1時間前ぐらいからずーっとね上司に聞きそうだよね。で、この角度でいいんですか、この角度ですか、この位置で大丈夫ですか、みたいな。こことここの間で大丈夫ですか、みたいなね。超聞きそうと思って。ね、まあでもね、まあまあのらりくらりね生きていきたいなと思うけど、まあ今年でね、まあどこまで軌道修正できるかっていう部分もちょっと挑戦があるからね、まあどうなるのことやらってことなんだけどさ、でも1年で人間ね、そんだけ変われればね、なんかみんな大丈夫じゃねみたいなところの証明もねできればいいかななんて思うからね、ちょっとやっていきたいなと思うけど、まあなんつーの、人生は厳しいって思うじゃん昔はさ。で、今でも思うけど。でもさ、なんか、いろいろ考え方だよねと思って。その、まっとうに、一番いい道、一番いい道考えちゃうと、人生って大変だな、難しいな、って厳しいな、と思っちゃうけど、でも、変な話、30歳、ね、なって、でも、こんなにのらりくらり生きてて、年収300万円ぐらいで、全然一人暮らしして生きていけるんだよね、と思うと、人生って、結構逆に楽じゃんっていう風に思う方、ね、思うこともできるわけだから、なんかね、例えば学生でね、なんか、未来ね、暗いなって思ってる人いるかもしんないから、ね、別に正社員とかなって仕事とかしたいわけじゃないしとかっていう人いたら、でもそんな人でも、まあ、もちろん仕事はしないとお金稼げないから難しいけど、まあ、のらりくらりね、こういう風に俺みたいに生きてきても、30歳までは生きられるっていうことは証明できてるから、それもまあ普通の生活もできてるとは思う。まあ正直年収300万円で普通の生活できてるのって言ったら、まあそれも疑問なんだけど、まあ好きなもの食べて一人暮らししてで飲みに行ってってぐらいできるから、まあまあ人並みの生活はできるのが300万円ぐらいかななんてちょっと思うんだよね。別にまあ節制した方がいいんだけどさ、節制しなくても生きていけるというのがギリギリ300万円のラインかなとは思うんだけど。で、400万円ぐらいね、稼いでると結構ゆとりのある生活ができるかなっていうのが、まあ一応一人暮らしね、していた人間としては思うところなんだけど。なのでね、まあそんなに、人生つれえなとか、パルの話聞いてると、なんかもう、今後ね、社会人とかやってくのなんか辛そうだなって思っちゃうような人いたとしても、まあやっていけるよ。30までは、こんな感じの人間でもやっていけるから、その辺は希望を持っていただいてね。もう人生楽勝だよ。そんなこと考えたら。ね。こんな俺がだよ。こんなゴミみたいな俺でも、でちゃんと、まあ、生きていけるわけだから人生超楽勝。いう風に思って生きるのも一つかななんてね、思いますよ。
統計ネットアットネトラジ。
じゃあそんな感じかな。じゃあちょっとね、長くなってしまったので、この辺でお別れのコーナーで行きたいと思います。お別れのコーナーは、今日ね、他に喋りたかったこととか、あと読めなかったお便りとかを、ね、読んでいこうじゃないかっていうコーナーなんだけど、そんなに、結構読んできているのと時間も結構経っているので、お別れのコーナーもね、ちょっといくつかじゃあお便り読んでね、終わりにしたいかななんて思いますよ。お便り、ラジオネーム887番さん。気がついたんだが、世間体を気にしている女は本当に俺を愛しているのかと思う。金じゃねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。やばい、ちょっと真実が見え隠れっていうね。そうかもしれないね。世間体を気にしてる女っていうのは、でもそれは世間体を気にしてるってことは、多少なり、まあでもそうだよね、その俺たちの中身をどうこうってわけじゃないと思うんだよね。見た目がまず一つじゃん。世間的に見て、あそこの家のね、旦那さんは超絶ブサイクねって言われないね、そういう容姿をしているとね、なんか優しそうな人ねぐらいのことを言われそうな外見は最低限持っている。で、別に中身っていうのは別にそんなに飛び抜けてどうこうじゃなくて、普通であればいいと。あとはお金、そういう風に女性もね、世間的にしてる人は思ってるのかもしんないね。でもそう考えると、俺たちもさ、女性に対して何求めてるのって言うと、やっぱし世間体を考えるとさ、不細工な奥さんよりもさ、やっぱ綺麗な奥さんの方がいいから、多少性格がきつくても見た目が良ければいいかなってちょっと思ったりはするわけじゃん、世間体気にしたらね。だからなんかやっぱし世間体って良くないね。なんかまあ、時代が時代だからね、一昔前だったらさ、そういう世間体とか気にしちゃうけど、別にね、このご時世世間体気にする必要もなく生きていけるからね。そう考えると、あんま世間体気にしてないっていうね。人と知り合ってね、それでちょっと幸せになりたいなって思ったりはするよねっていうね、話かな。まあ、いろいろね、人生ありますけど、なんともねって話ですね。ラジオネーム、889番さん。10年後に仕事あるかを考えろよ。今のままでずっといいわけないだろってね、お便りいただきました。ありがとうございます。イエス。ね。そういうことだよ。30まではこんな感じで生きていける。で、多分、10年後、40までも多分こんな感じで生きていける。これは、多分そんな感じだと思うんだけど。ただそっから先の、40から先は、ちょっと無理かなーって思う。から、まあ、遅いか早いか分かんないけど、まあ、できれば本当は20代から動いた方がいいんだけど、まあ、30代入ってから40代までの、その、10年間ぐらい。ここは、やっぱり、ちょっと、その世間体気にしつつね、生きていく必要があるんじゃないかと。40過ぎてからの生活が、ね、ちょっと難しくなるんじゃないかなと思うから、まあ、そこをね、ちょっと考えた方がいいんじゃないかなっていうね、ちょっと、ご意見でしょうかね。まあそれはありますよね、ところ。あとラジオネーム890番さん、パルさんは将来社長だから今のままで OK さってね、答えていただきました。ありがとうございます。そうね、まあでももう自分で仕事をやるのはきついかななんてね、ちょっと思ったりする時もあるから。ただ例えば正社員とかしたりするとさ、お金貯まるじゃん、なんだかんだで。で、100万、200万貯まっちゃったら、またなんか自分でやりたいかなーって思っちゃうところがあると思うんだよね。だからまあ、300万ぐらい貯まって、あと国から200万ぐらい借りれば500万ね、手元にある、あれば、まあ、ある程度のことはできるから、まあ、うまくやればね。だからそうしたらちょっとなんかやりたくなっちゃうかもねーってのはあるけど、まあ難しいよね、いろいろね。その、やるタイミングもね、例えば、で、40までこんな感じでブラブラして、でそっから先じゃあちょっとどうしていこうかなってところで、お金貯まってたらね、独立してとかできるかもしんないけど、独立してもさ、失敗するか成功するかわかんないから、10個ぐらい起業して1個当たればいいっていうぐらいのね、そういうのはまあ仕事っていうか、その事業立ち上げるってそういうことだから、まあ俺もこのね、 自分でやってた会社の方では、その、会社は一つだけど、やるね、事業内容はいくつかやって、まあ、3つ、4つやったのか。で、どれも当たりませんでしたけど。だから、あと6個ぐらい、なんか事業をね、やって、で、当たればいいし、当たらなければっていうね、ところありますけど。まあ、いろいろね、考えることが多い、そんなね、今年の春ですね。ね、あの、ラジオネーム891番さん、不動産社長だよ、パルさんっていうね、お便りいただきましたけどもね、ありがとうございます。まあ、親の仕事を継ぐかどうかもわかりませんしね、ね、親もさ、まあ別に町の不動産屋みたいなもんだから、多分死ぬまでやるわけじゃん。多分、仕事も嫌いってわけでもなさそうだから、だから、まあ普通にね、ずっとやっていくだろうと思うし、まあ小さくね、希望していくんかもしれないけど。で、まあただ、俺がね、もし継ぐって話になれば、わかんないけどさ、まあなんともね、っていうところだよね。まあそんな感じで、ちょっとね、まあお便りも、結構読めたかなと思うんだけど、まだまだね、お便り読めてない部分があるので、まあ、近いうちね、またね、読んでいきたいと思いますから。じゃあ、そんな感じで今日もね、もう1時間45分くらいやってる?もしかしたらね、やってるかもしれないので、今日はこの辺でということで、次回ね、ラジオの方は4月の29日の日曜日。で、こちらの、違うか?今日何日?そうだね。今日22日だからね、4月29日の日曜日、また23時からね、1時間やっていきたいと思いますんでね、またお聞きいただけたらと思いますよ。まあ、そんな感じかしらね。他はまあ喋りたいかったことも、まあ、いっぱいあるんだけども、まあ、来週喋ろうかななんてね、ところで、ね、いいかななんて思いますからね。じゃあ、そんな感じで。じゃあ今日もね、1時間ちょっと、まあ、ほとんどもう2時間に近くなっちゃってますけどね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、ではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。